小学生以下の皆さんは上に行きましょうか。はい、皆さん多くの方が礼拝に参加してくれて嬉しく思います。まず最初に聖書の御言葉を読みますのでお立ちください。
Okay, say no. So don't be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect comes down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow.
日本語で読みたいと思います。ヤコブの手紙です。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。アーメン。神の目を通して人生を見るというメッセージを語っています。今一緒にお祈りしましょう。天のお父様、この時はありがとうございます。あなたは私たちが人生をあなたの目を通して見るようにと教えてくださっています。あなたの御言葉の種が私たちの人生に心に植わり、それが成長していきますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様の御言葉ということは聖書の言葉ですけれども、私たちの人生で必要な知恵のすべてがその中に入っているということを語りました。そしてこの聖書の言葉というのが、神様が私たちの人生のナビとなって私たちを導いてくれるということを話しました。そしてそれによって私たちが人生を見て考えるときに、神様の目を通して見ることができるんです。そして自分が自分で決めた最終目的地に自分の方法で行くのではなく、神様の目を通して人生を見て人生を生きていくときに、神様が私たちに用意していらっしゃる目的、最終目的地、私たちが到着するべき場所に行くことができます。もしも自分の夢とか自分がしたいことに沿って生きていったら、私たちはその神様の持ってらっしゃる目的地に行けるでしょうか。どうなってしまうでしょうか。自分の夢とか自分がしたいことに沿って生きていってしまうと、結局神様が用意してらっしゃるところから私たちを奪い去ってしまって、神様のところに行けないんですね。ですから私たちは神様の、神のナビっていうことは聖書の言葉が必要なんです。自分は結婚について、家族について知りたい。
How to navigate that?
自分の結婚を、夫婦の関係をどのように築いていったらいいか。
Then the Bible must become your GPS.
もしそう思ったら、神様の言葉がナビとなって、その結婚生活をどのように送っていったらいいかということを導いてくれるものにならないといけないんです。
If you want to know about parenting and how to be a good parent,
子供の育て方、どのようにしたら良い親になれるかな、神様の御心にかなった親になれるかなってことを知りたいと思ったら、
how to navigate those relationships with your children,
また子供との親子関係をどうやってやっ ていったらいいかな、どうやって子供と関係、子供との親の親子関係を築いたらいいかな、どうしようと思ったら、
Then the Bible has to be your GPS.
そう思ったら、神様の言葉をナビとして私たちが生きて、神様の言葉にその人間関係、夫婦関係、子供との関係を導いてもらわないといけないんですね。
If you want to know how to navigate friendships and relationships and work,
また、友情関係とか仕事とか自分の信仰とかをどうやっていったらいいだろうか。
Even your faith, your relationship with God.
神様との関係、信仰ですね。
The way to navigate that is to make the Bible your GPS.
それらのものを私たちがどのように扱い、どのように生きていったらいいかな、このような領域の中で。そう思ったら、やはり神様のナビに従っていかなければいけない。ということは、神様の御言葉に沿って生きていかないといけないんですね。
And what's missing on this chart?
そして一つこの図の中に何も書いてない部分があるんですが、
One more important area that's not supposed to be in the middle, but just one important area of life that needs to be navigated by God's word.
私たちの人生の領域がいっぱい書いてあるんですけれども、最後にまだ空いてるところにも人生で私たちが取り扱う領域ですけれども、そのまだ書いてないその領域はその真ん中の GPS と書いてあるところに行っちゃいけないんですね。でもそこの部分を取り扱うためには神のナビを用いないといけないんですね。
What is it?
それは何でしたか？
Money.
金銭ですね。
お金。Money, debt, possessions, wealth, all of that.Needs to be navigated by God's word.
その金銭というのはですね、もちろんお金だけではなくて、借金とか、また持ち物とか、そういうもの全部、富とか、そういうも含まれていますね。これを取り扱っていくときに、私たちはやはり神様のナビ、聖書の言葉に基づいてこれを取り扱っていかなければいけません。
God's word is His wisdom for our lives.
というのは、神様の言葉、聖書の言葉が私たちが人生で必要とする知恵なんですね。
And Proverbs tells us, all through the Proverbs and all through the Bible, but especially the Proverbs tells us how important wisdom, getting His wisdom is important.
そして聖書の中には知恵の重要さということが書いてありますが、特に旧約聖書の箴言というところがあるんですが、その書には知恵がどれだけ私たちにとって必要であるか大切であるかということが書いてあります。
And I'll just share a little bit with you in Proverbs chapter 8, verses 8 through 11 talks about God's wisdom, my wisdom.
その箴言という書の8章の18節から11節に書いてあります。私のというのはこの神様ですね。
My advice is wholesome. There is nothing devious or crooked in it.
私の言う言葉ってことは、神様がおっしゃること、神様の言葉は、皆正しい。そのうちには曲がったことや横島はない。
Says, my words are plain to anyone with understanding.
Go ahead. 私の、神様の言葉は、識別する者には明瞭であり、はっきりしているということですね。
God's word is not difficult to understand if we put Him first.
神様を第一に求めていくときに、神様の言葉は難しくて分かんないってことはないんですね。
But it has to be done with faith.
でも、
to apply God's word has to be done in faith.
しかし、神様の言葉を読んで、そして神様のその言葉を人生の中で生かして生きていくためには、やはり神様に対する信仰が必要です。
My words are plain to anyone with understanding, clear to those with knowledge.
私のとか神様の言葉は識別するものには明瞭であり、知識を見出すものには明確である。
Let's say verse 10 together.
10節を今度一緒に読みましょうか。
せーの。Choose my instruction rather than silver and knowledge rather than gold. Pure gold, sorry.
では日本語で箴言の8章の10節を読みたいと思います。一緒に日本語で。はい。銀を得るよりも私の懲らしめを受けよ。えり抜きの黄金よりも知識を。
And 11, 一緒に together. For wisdom is far more valuable than rubies. Nothing you desire can compare with it.
11節日本語です。はい。知恵は真珠に勝り、 どんなものもこれには比べられないからだ。
It's God's word, His wisdom.
神様の御言葉、神様の知恵が
that will navigate you from where you are right now today to where He wants to take you.
神様の言葉、神様の知恵というものがですね、今皆さんがいるところから神様はこっちに行きなさいという道に、また最終目的地に導いてくれます。
For every question that you have about life situations and living life,
私たちの人生の中で、あ、これはどうなんだろう、あれはどうなんだろうと疑問に思ったり質問を持つことがあると思うんですが、
His word, His living word has the answers.
神様の言葉、神様の生ける言葉がそのような疑問とか質問に対しての答えをすべて持っています。
I've had many tell me, oh, that's good for you, but The word of God really doesn't work in the real world.
こういうふうに言った人もいるんですね。あなたにとって、神様の言葉は良くて当てはまるかもしれませんけれども、現実の世界、現実の社会には神様の言葉は当てはまりませんよ。
I wasn't always a pastor all my life.
そうに言った人がいるんですが、でも皆さん実は私、もう一生というか仕事を始めてからずっと牧師であったわけではありません。
I had jobs in the real world.
その現実の世界ってね、普通の一般的な仕事をしている時期もありました。
Believe me, it's not, I know it's not easy.
わかります。この社会の中で現実の世界で生きていくことは、生活していくことは、いつも楽であるとは限らない、大変な時もあります。それわかります。
But I know it was His love and His wisdom from His word that helped me navigate through that time in my life.
でもそのような一般的な仕事を持って働いている時に辛い時もありましたけれども、そのような中で私を導き助けてくれて、くれたものは神様の言葉、神様のナビ、知恵だったんですね。
And the only reason people say it doesn't work in the real world is because they want their own way of doing things.
そして神様の御言葉は一般社会には現実の世界には当てはまらないという人はそのことを言っている理由はですね、神様の方法じゃなくて自分が決めた方法で日々の生活を生きていこうとするからそう言ってしまうんですね。
But Paul reminded a young pastor that he was coaching and training up.
パウロという人が聖書に出てきますけれども、彼は若い牧師を訓練していて、そのパウロという人がその人にこの言葉を書きました。
He said, All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives.
パウロの言葉です。聖書はすべて神の霊感によるもので、何が真理であるかを教え、私たちの人生の中で何が誤っているかを悟らせてくれます。
The problem that many people have is they don't really want to know what's wrong in their lives.
そして多くの人が持っている問題というのは、自分の人生の中に間違っているところ、違うところがあるのに、それは聞きたくない、それは認めたくないと思うんですね。
Is that right?
そうですか?
When we're teenagers, we don't want our parents telling us what's right and wrong.
10代ティーネイジャーになると親からこれはいいこと、これは間違ってるってこう言ってほしくない。
And I always thought when I become an adult, my parents can't tell me what to do anymore. I can do what I want to do.
そして私もそう思ったんですね。私も大人になったらもう親からこうしろって指示はされたくない。自分が決めたことを、自分がしたいことをやっていく。
But I realized the more and more that I tried to do what I wanted to do.
でも自分が決めて自分がしたいことだけをやっていってしまうと、
just led to more.Hardship and frustrations in life.
もっともっと大変になって、もっともっとイライラしてくる、フラストレーションがたまるってことが分かったんですね。
Because God's word is true.
というのは神様の御言葉が真理であるから。
And it makes us realize what is wrong, so that we can be set free from wrong thinking.
神様の言葉だけが真理であるので、その神様の御言葉は私たちの人生で何が違うかを教えてくれて、私たちの間違った考えを矯正してくれるんですね。
It says it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right.
こう言っています。聖書は誤っているときに私たちを矯正し正してくれるということですね。正しいことを行うことを教えてくれます。それが神様の言葉です。
We need to let God's word become internal.
ですから神様の言葉が私たちの中に入って自分の内なるものの自分のものとなるようにしていきましょう。
Let it become our internal navigation in life.
ですから神様の言葉が自分の内なるものに入って自分のものとなって、それによって人生を導いてもらいましょう。
If it's only our external GPS, we will never find contentment.
そして神様の言葉がいつも外にあるものであったら、外にあるナビのようなものであったら、私たちはの内側にはないので、の内側に満足感、達成感というものが起きてこないんですね。
His word has to become a part of us and become internal.
神様の御言葉が私たちの内なるものの一部にならないといけないんですね。自分のものにならないといけないんですね。
And when that happensThe blessings of God can flow in you and through you.
そしてその神様の言葉が自分のものとなるときに、神様の祝福が自分の中に流れてきて、そしてそれが今度は流れ出ていくんです。
The Bible is full, both Old Testament and New Testament, of stories of men and women of God who put His word to the test through faith.
そして、
They applied it and by faith they applied it to their lives.
聖書は旧約聖書と新約聖書でできていますけれども、その中に多くの男性、女性のことが書いてあります。彼らは神様の言葉を自分の人生に当てはめて、それは信仰を持って当てはめて生きて生きて当てはめて生きていった人たちです。
Even when it didn't make sense to their human thinking,
そして人間的な考えに基づくときには、神様の言葉を基づいて神様の言葉を読んで、それを通して考えてしまうと、あ、これって意味が通じないと思ってしまったんですけれども、
And when they did that, they came out to the other side of impossibilities
でも、その人間的な考えに流されずに、神様の言葉は真理だから、それを生きていったときに、彼らはいろんな人生を通り抜けて、反対側に通り抜けて、信仰によって生きることができました。
Greatly blessed by God.
そして、神様の御言葉を通して生きていったので、彼らは最終的に祝福されたものとなったんですね。
See, God gives us the Bible, His living word.
神様は聖書の言葉、生ける言葉を私たちにくださいます。
As a gift to digest it.
それは私たちが噛み砕んで消化するように、神様がくれた私たちに対する贈り物、ギフトなんですね。
Like, you can go to the bread shop and look at all the nice bread that they have there and say, oh, it's so nice.
皆さんパン屋さんに行って置いてあるパンを眺めて、ああ、みんな美味しそうと思うでしょうね。
But it will not bring you any satisfaction unless you eat it.
でも、
right?
目で見て美味しそうだと思っても、実際に食べないと満足はしませんね。
God's word was made for you to digest it.
神様の言葉も同じですね。神様の言葉が素晴らしいと思っても、何もそれに対して何もしなかったら、ダメなんですね。神様の言葉を読んで自分のものとしてこう消化する、それが必要なんですね。
Let it be your daily bread.
そして皆さんに励ましたい、その神様の言葉が皆さんの日々の糧となりますように。
Sit with it and learn from it.
聖書の言葉を読んで、そこにこう聖書の言葉の上にもう
sit with it and learn from it.
その言葉の上にもう文字よりこう座ってですね、そしてその言葉から何かを学びましょう。
Don't read it because you think I have to be a good Christian, so I have to read the Bible.
私はいいクリスチャンとして生きていかなきゃいけないから毎日聖書は読まなくちゃいけない。そう思わないでください。
Is that how you feel when you receive a gift?
皆さんそうか、もし、
If you receive a gift, I have a gift here. If you receive it, you say, oh, I have to open it because it's a gift from somebody.
例えばですね、私があなたのためにギフト、贈り物持ってますよってこう開けた時に、ああ、贈り物だ、開けなくちゃいけない。そういう気持ちにまずなります?
Is that how you feel when you receive a gift?
何かプレゼントをもらったら、このプレゼントもらっちゃったからあげなきゃなっていうふうに思います?
See, God warns us in the book of James.
そう思わないですよね、ヤコブの手紙で神様はこのように、忠告しています。
In James 1, chapter 20, chapter 1, verse 22, it says, But don't just listen to God's word, you must do what it says, otherwise you are only fooling and deceiving yourselves.
しかし、御言葉というのは聖書の言葉、神様の言葉ですね。しかし、御言葉を聞くだけのものではあって、ものであってはいけません。それを実行する人になりなさい。さもなければ自分をただ騙していることになります。自分を欺いているのです。
For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror.
御言葉を、神様の言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。
You see yourself, walk away and forget what you look like.
自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。
That happens to me all the time.
このことが私によく起こるんですが、
I look in the mirror and I see this big spot on my head that's empty of hair.
鏡を見てですね、頭のてっぺんにこう髪の毛が何もない部分を見て、あ、そうだなって思うんですが、
But when I walk away, I forget about it.
でももう鏡から立ち去るとここにハゲのあること忘れちゃうんですね。
And then when I'm in an elevator with mirrors on the ceiling, I look up and I, who is that person?
でそれはですね、エレベーターに乗ってよくエレベーター上に鏡がありますよね。で鏡を見て自分が実際は映ってるんですが、髪の毛のない部分が、この人誰？ハゲの人って思っちゃうんですね。
That's what happens if we don't sit with the word of God and apply it to our lives.
でも同じようなことが起こるんですね。私たち聖書の言葉を読んでも、おお素晴らしかったと思っても、人生に生かしていかないと、その言葉忘れちゃうんですね。
If you look carefully into the perfect law that God's, the law that sets you free, and if you do,What it says, and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it.
ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。
We only deceive and fool ourselves if we don't sit with the word of God and then go out and apply it to our lives.
私たちが聖書の言葉を読んで、それをしっかりと心に留めて、そしてその後出て行って、その御言葉を人生に生かしていかないと、結局自分は自分を欺いている、騙しているということになるんですね。
God wants you to let His word become rooted, to become internal in your life.
神様の願ってらっしゃることは、神様の御言葉が私たちの心の中に入って根付いて自分のものとなっていくことです。
Let it take root in your mind.
神様の御言葉が皆さんの頭の思いの中に根付いていきますように。
In your thinking.
自分の考えの中に神様の御言葉が根付いていきますように。
And let your, his word grow and be, and blossom.
そして神様の御言葉が自分の中で成長して、花を咲かせるように。
We look.
We
look at life through God's eyes when His Word starts to direct us in life decisions.
そして神様の目を通して人生を見るときに、神様の御言葉が私たちの人生の決断をも導いてくれます。
If you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it.
すぐに忘れる聞き手にならないで、そのことを実行する人になります。そういう人は、その行いによって、祝福されます。その言葉をですね、言葉が語っていることを忘れずに、やっていけば祝福されますよっていうことですね。
Like, what if I was to give, like I said earlier, what if I was to give this present to Leanna?
このプレゼントを例えば私がじゃあリアナさんにあげようかなと思ったとしますね。
Would she be excited about it without knowing what's in it?
中身が何かわからないで、嬉しい嬉しいってもうワクワクすると思います。
What if, What if I put a snake in it?
もしその中に蛇が入ってたらどうします?
She's not gonna get excited until she can open it, right?
中身がわからないからもらってもそんなにあ嬉しい嬉しいとかなんかこうワクワクはワクワク感は湧いてこないですよね。まだ開けてないから箱を。
One more open. Something else. There's something else in there. Lots of surprises, just like the Bible has lots of surprises. See how excited she is?
何か分かりました?
Why is she excited?
なんで、特に2個目のプレゼントを見たら喜んだでしょう? なんででしょう?
Because she opened it up.
それはまあね、開けたからね、開けたから。
But what is it?
ワクワクしたでしょ?
What is it, Liana?
開ける前と開けた後の顔違いますよね。それでなんでは嬉しくなった? Liana、何そのプレゼントは?
It's an Amazon gift card. They're probably excited. They're keeping them, him in business.
Amazon のギフトカードでした。だから、ほほってやっぱ今現代はね、Amazon のギフトカードもらうと嬉しいですよ、ね。
It's an Amazon gift card and some chocolate.
チョコレートとまあ Amazon のギフトカードをリアナさんにあげたんですけれども、本当にあげたんだよ。
But what do you think she's going to do? Is she going to just pin it on the wall and just look at it? Oh, look what Pastor gave me, a gift card.
で、このギフトカードをもらってるリアナさん、家に帰ってね、自分の部屋にこうの壁に貼って、ああ、牧師先生からああギフトカードもらったってこうずっと眺めていると思います？
違うね。
そうじゃないですね。
She's gonna go spend it.
ギフトカードだから、もちろんそれ使うでしょ？何か買うでしょ
？It's the same with God's word. We need toTake it and receive it and spend it. Use it in our lives.
ですから神様の御言葉、聖書の言葉にも同じことが言えます。私たちは読んで自分のもの読んでそしてそれを受け取って自分のものとしてそれを使うっていうことは人生の中に生かしていく神様の言葉を生きるそれが必要なんですね。
If you want to let God's word be your GPS.
神様の御言葉を人生のナビにもなってもらおうと思ったら、
to let you guide you through life.
人生のいろんなところでその神様の言葉に導いてもらおうと思ったら、
to help you make hard decisions in life.
そしてそれによって神様に導いていただくことによって、人生の大変な決断をするときにも、従っていこう。
to make decisions that will help you not face hardship in your life.
そしてまた神様のナビに従っていけば大変なところを通らなくて済む時もあるんですね。
Then you have to open it and unwrap it.
でもそうなるためには神様の言葉を開かないといけないんですね。
Let yourself have some time with it.
そして、その神様の御言葉と時間を取りましょう。
To enjoy it and appreciate His word.
そして神様の言葉を読んでそれを楽しんで神様この聖書の言葉ありがとうございます。感謝しましょう。
And receive it like the precious gift that it is.
そして本当にそうなんですけれども大切な貴重な贈り物として、実際にそうなんですけれどもそれを自分のものとして受け取りましょう。
Now the gift that I gave Liana, It's an okay gift. It's not like a precious, precious gift.
リアナさんに今日あげた贈り物はもう本当に大切だ。そこまではいかないものですけど。
But God's word is a precious, precious gift that He wants you to open.
でも神様の言葉は本当に大切な、高価な、もう貴重な贈り物で、神様は皆さんにあげているので開いてください。神様は言ってますよ。
Do you treat God's word as a precious gift to you?
皆さんどうですか? 神様の言葉、聖書の言葉は神様が自分にくれたとても高価な貴重な贈り物だと思っていますか?
Now, this last year I had a very small garden.
去年ですね、まあ、畑、ちっちゃいね、まあ、畑をやったんですが。
I grew a lot of hot peppers.
で、唐辛子を育てた。
We are still enjoying hot peppers from my last harvest.
で、去年たくさん取れたので、まだ今もそれを食べてるんですが。
And even with all the hot peppers that I kept for myself, I had a lot of hot peppers that I shared with many of you.
そして、たくさん収穫したので、もちろん自分の分も取っておきましたけれども、皆さんの何人かにですね、それをシェアして一緒に味わうことができました。
I even shared it with Pastor Glenn and Pastor Shinsuke and the team from Shibuya.
また渋谷のチームが来た時にですね、グレーン先生とか他のメンバーの方にも、シンスケ先生とかにも、それをシェアすることができました。
And I was happy that that my garden produced so many hot peppers.
だから自分の畑からたくさん唐辛子が実ったことを本当に感謝して嬉しく思いました。
But those hot peppers didn't just suddenly one day be there and happen, right?
でも、その唐辛子がある日突然なったではないんですね。
They started as a seed.
最初はまあ種です。最初は種から始まったでしょ。
For me, they started as a small plant because I bought them at Santa Moon.
私にとってはですね、まあ苗を買ったので種からではなかったんですが。
But what did I have to do with those little small plants?
苗を買ってきて、どのように始めたんでしょう。
I had to put it in good soil.
まず始めたのは、まあ、苗を買ってきて、いい土壌に植えたんですね。
I had to water it.
で、その後ですね、水をあげて。
I had to plant it where it would get lots of good sunshine.
そして、まあ、太陽がですね、日光が当たるところにちゃんと植えてあげたんですが。
And something else that I had to do a lot of.
そして、他にやらなければいけなかったことがたくさん、何度もやったことがあるんですが。
Does anybody know?
それわかります?もう何回も何回も繰り返しなければいけなかったことあるんですが。何でしょう?
I had to pull a lot of weeds.
雑草を抜かなければいけなかったんですね。
The weeds grew faster than my pepper plants.
ですね、唐辛子よりも雑草が出てくるのがすごい早かったんですね。
And that should be a warning. God's word to grow in our hearts, we have to pull the weeds out and let His word grow.
それは私たちの人生にも言えて、神様の言葉が植わって成長していく過程の中で、私たちの人生の中に雑草があるんですね。
That's why,
それが見えたら引き抜かないと。
That's why His wisdom says, His wisdom is to show us what is wrong so that we can pull them out.
だから先ほどの聖書の箇所に書いてありますね。神様の言葉、神様の知恵というのは、私たちの中で何が間違っていくいるかを教えてくれます。ここが違うということが分かったら、それを取り抜かないとね、人生から。
Jesus gave a parable about seeds and seeds being planted in different soil.
イエス様は新約聖書の中で、種という例え話をしました。違った土壌に種がまかれたというお話をイエス様しました。
And to save some time this morning, I'm going to let Kaku just read it in Japanese, and you can read along.To yourselves if you need it in English.
時間の関係でですね、日本語だけ読みます。英語もパワーポイントになりますので、英語が必要な方はそれを目で追って読んでください。ルカによる福音書の8章の12節から15節、まず12節からです。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。道端に種が落ちたということですね。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を、神様の言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた時には、喜んで御言葉を受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても、困難の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とやかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし、良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。
Amen. If I was to ask you this morning, where are you in this story?
今読んだイエス様の例え話の中で、皆さんの人生の土壌はどれに当てはまりますか?
But the good thing is that no matter where you find yourself in this story today,
そしてこの例え話の中で自分はこういう土壌だ、こっちだ、あれだと思って、 当てはまるところがあると思うんです。当てはまる土壌があると思うんですけれども、それがどのようなものであったとしても、今日皆さんにお伝えしたい良い知らせは、
If you will choose to let God's word be your GPS、
神様どうぞあなたの言葉が、聖書の言葉が私の人生を導くナビになってくださいと神様に頼むならば、
It will take you to verse 15.
皆さんをこの15節にこの箇所ですねに導いてくれます。
And the seeds that fell on good soil represent honest, good-hearted people who hear God's word and cling to it and patiently produce a huge harvest.
しかし、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。英語ではですね、大きな実を結びますと書いてあります。
You get there by allowing God's word to become in your internal GPS.
これがなるためには、起こるためには、神様の御言葉を自分のものとして、そして神様の御言葉をナビとして人生を導いていただくことが必要です。
You get there by allowing yourself to be open to correction.
そしてこれが実際に起こるためには強制正されるということがあったとしてもそれに心を開いてそれを受け取ることが必要です。
and allow and pull the weeds of wrong thinking and wrongdoing.
そしてまた自分の間違った考え間違った行動を引き抜くということはやめる。
I had to tend my garden almost daily.
私その去年ですね畑をやっているときにもうやっぱり毎日こう何か世話をしないといけなかったんですね。
But I wasn't always around to tend my garden.
でもいつもできたわけではない毎日その畑仕事ができたわけではなくて。
And so I asked Michelle to tend my garden.
だから私がいないときにはミシェルさんですねにお願いしますって頼んだんですね。
And Taiichi.
Taiichi もお願いしますって頼んだことあります。
And they helped tend my garden.
私の庭の世話をこの二人がやってくれることもありました。
Sometimes we need help tending our gardens.
そして私たちも人生の庭をケアしていくときに自分一人ではなくて、他の人の助けが必要な時がありますね。
Whether you're a teenager or an adult or a pastor, we all need help tending our garden.
それは10代の若者、ティーネイジャーであっても大人であっても牧師であってもやはり自分の人生の庭の世話をしていくときに周りからの周りの人の手助けが必要です。
Let God's word become your internal GPS.
皆さんどうぞこの神様の言葉が自分の内なるものに入って自分のものとなってそして神様の御言葉が人生のナビとなってそれに導いていただきましょう。
And don't worry if you don't understand everything you're reading.
そして聖書を読むときに全部が理解できないことがあっても心配しないでください。
It's okay.
大丈夫です。それは
But as you read it over and over again and ask the Holy Spirit to speak to you,
何度も何度も聖書を読んで繰り返し読んでいって、聖霊様どうぞこの意味を教えてくださいって頼むと、
Let your heart and mindThink about it.
頼んでください。聖霊様を教えてくださいって頼んでください。そして、読んだところをですね、自分の頭の中でもう一回、思いを巡らして考えてみてください。そしてそれを神様の言葉をもっと自分の人生の中に生かして、御言葉を生きていくときに、
the more God will open your eyes to His word.
神様がもっと私たちの心の目を開いて、神様の御言葉が分かるようにと開いてくれます。
It will revive your soul.
そして、神様の御言葉が私たちの魂を生き返らせてくれます。
Psalms 19, verse 7 and 8 says, The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple.
旧約聖書の詩編というところの19章の7節からですね、主の見教えは完全で魂を生き返らせ主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。
The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living.
主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ 主の仰せは清くて人の目を明るくする。
Do you see God's word as a gift to you?
皆さん、神様の言葉、聖書の言葉を神様からの贈り物だっていうふうに思っていますか?
Do you believe that it will revive your soul?
神様の言葉は皆さんの魂を生き返らせるって信じますか?
His word will bring joy that you can't find any other way.
他の場所では見つけることができないような喜びを神様の言葉は私たちにくれるんですね。
Says, the instructions of the Lord are perfect, reviving the soul.
主の御教えは完全で魂を生き返らせる。
Do you want God's word to become internal?
皆さんはこの神様の言葉、聖書の言葉を自分のものとして生きたいと思いますか?
Do you want it to be your internal GPS?
神様の言葉が自分のものとなって、そして自分の内側に入って、そしてそれによって人生を導いてほしい、ナビになってほしいと願いますか?
If that is your desire, then let's stand up and let's pray together.
もし皆さんがそう思うんでしたら、そう思っている方はお立ちください。一緒にお祈りしたいと思います。
Don't stand up just because everyone else is standing up, but stand up because you want His word to become your GPS, your internal GPS.
周りの人がみんな立ってるから自分も立たなくちゃいけない。そう思わないでください。本当にもう神様の言葉を読んで自分のものとして内なるものとなって、そしてその神様の御言葉に、ナビとなっていただきたいと思う方は立って一緒にお祈りしましょう。
You want it to revive your soul.
神様の御言葉によって、自分の魂がよみがえってほしいと願う。
Don't let the busyness of life rush you through just trying to read a certain amount and finish.
人生の忙しさの中で、ただもう読めばいいと思って、ただ急いで急いで神様の御言葉を読んで終わりっていう風にしないようにしていきましょう。
Lord, we choose that we want your word to become our internal GPS.
主よ、主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちのものとなって内に入り、そして人生のナビとなってくれますように。
To lead us and guide us through life.
人生を通してあなたの御言葉がナビとして導いてくださいますように。
To revive our soul.
そしてあなたの御言葉が私たちの魂をよみがえらせてくれますように。
Lord, we ask that you would help us to sit with your word, with your truth, Lord.
そしてあなたの御言葉とあなたの真理を私たちがそこにいて読むことができますように。
To sit with the uncomfortable things. To sit with the uncomfortable things, the things that seem hard or difficult to do.In your word, sometimes we read your word and it seems so difficult to apply. It makes us uncomfortable. Help us to sit there and just take it in.
そしてあなたの御言葉を読むときに、時々って思ったりとか、この言葉は御言葉は心地よくないって感じることがあるかもしれませんけれども、それでもあなたの御言葉を読み続けて、そしてそれを自分のものとしていくことができますように。
Lord, we give you permission.To make demands of our life through your word.
そして、あなたの言葉を通して私たちの人生をあなたが導いてくれることをお許します。
Because we know that your word, when we apply it to our lives, will revive our soul.
というのは私たちの人生にあなたの御言葉を生かして生きていくときに私たちの魂が蘇ることを知っています。
Thank you for your word, Lord.
主よ、あなたの言葉を、聖書の言葉を本当にありがとうございます。
Thank you that you have such a great destination for each one of us in life.
そしてあなたは私たちの人生において素晴らしい目的、最終目的地を持っていらっしゃることを感謝します。
So I just bless your people today, Lord.
今日あなたの民を祝福します。
Let your word revive their souls.
主よ、どうぞあなたの御言葉によって魂がよみがえりますように。
Let your word bring light to their hearts and minds.
そして、あなたがここに集っていらっしゃる方々の思い心があなたの御言葉によって、明るくなりますように。
Jesus.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
God bless you.
よろしく福がありますように。